ひばりクラブ、および落語界の皆さん、こんにちは。というよりか、私がいろいろやった、いろんな会をやったわけなんですが、やったっていうか、今でもやってるわけですけども、その中でやっぱり思い出深いっていうか、残念だなと思って、途中でいろんな事情があって、やめたり中断したものの中に、幸せ砂時計というのを、まあ5年ぐらいやりましたかね。これは毎週、ほぼ毎週とか、時々かけるぐらいの頻度でしたから、私も随分成長しました。まあそれはもうごくごく最近なことなんで、私が32歳の時にまあ人になったという時から見ると随分離れてるわけなんですが、今日から本当にこの我ら日本人のですね、中心的なところに入っていきますので、少しこのブログはどっちかというと事実を書く。私はまあ事実を書いて、その事実について、その事実を聞いた人がですね、どういう感想を持つかっていうのは、その人の自由であるっていうか、従って、まあ、あまり、こういうふうに考えた方がいいっていうようなことは、本当は、読んだ人はそれを言ってるような気がするかもしれませんが、私としては自分の人生が正しかったかどうかはわからないっていう、そういう考えなもんですから、まあ、今日から、しかしそれをもう一段踏み込んで、お話をしたいというふうに思ってるわけですね。32歳の時に、まあ、ああ、そうか、俺は、僕はっていうのかな、その頃僕は、今まで人間じゃなかったんだな、と思ったわけですね。で、その時一番すまないと思ったのは、やっぱり、親父とおふくろでした。親父とおふくろっていうのは、自分をただ産んだだけのことだったのか、それとも、人間として自分を産んだのかと、まあ、いうのが、まあ、32歳の大阪の安ホテルで、私が深夜に気がついたことだったわけですね。で、少し繰り返しもなりますが、もう少し深く話をさせていただきますと、まあ、生まれた時はやっぱり動物で言えばネズミだったと。まあ、ネズミに失礼なんですけど、なんか具体的なものを出さないとイメージが浮かびにくいもんですからね。ネズミっていうのがまあ、失礼なことですが、朝起きて、土の穴の中から出てきて、キョロキョロと見て、それで自分の食べれるものを食べて、お腹を少し補充してですね。これで昼になるとちょっと危ない動物なんかも来るし、自分も眠たくなるので、例えば穴の中にもう一回入って昼寝をちょこちょことすると。そしてまた夕方出てきて、また食事を探して食べる。もしくは夜行性のネズミなら夜出てきて食事をすると。それで寝るというような生活が中心だとしますね。もちろんネズミにももっと深い考えがあるかもしれませんが、そういう生活っていうのは一応あり得るわけですよ。生活のパターンとしてはね。まあ、ネズミに代表できるかどうかは別にしまして。そうなるとですね、食べて寝る。つまり、食べて寝るっていうのはまあ一応脳がいりませんよね。大脳はいりません。まあ本能として食欲と睡眠、休憩が必要ですから、お腹が減ってきたら食べる。もしくは体の中に老廃物が溜まってきたら、それを浄化するのに寝て休憩してですね。まあ、その間に肝臓とか胆とかで、体に溜まった老廃物、動いたことによる発生した老廃物をきれいにすると。まあこういう生活ですね。まあ僕なんかも10歳ぐらいまではネズミかなと。しかしそれはおそらく成長というものがありますからね。自分には体が大きくなってくる。いろいろ内臓が伴ってくる。免疫系が整ってくる。脳も発達してくる。言葉も覚えるというようなことでですね。それはもう仕方ないかもしれないんですね。食べて寝るだけと。あとまあ、学校で勉強すると。まあ、人間の場合はね。だけどまあ人間としてはまだ完成してませんよね、もちろん。それから20歳ぐらいになりまして学校出て社会に出るってことになるときには、まあ自分はどういうんだったかな。猿だったなと思ったわけですね。猿には失礼で。狼ぐらいがいいかなと思ったけど、狼の方がちょっと偉いんですね。狼は社会全体を見て、それで、食料がなくならないように、もしくは、中央アジアの羊の群れですとね、できるだけ自分は、どうせ食べるんだから、病気の羊を見つけようというふうに思ったりしますから、まあ、どういうふうに狼が思ってるか知らないですけど、結果としてはそういうふうになってるもんですから、ちょっと社会性があるんですよ。狼はですね、まあ、自分の兄弟で、嫁いだっていうか、ペアを作ったお姉さんがね、自分の旦那が死ぬと、 まあ、帰ってくるんですね、家族に。そういう狼が結構いるんですけども。そうすると、その弟はですね、その時自分の一家を支えてるんですが、それでも出戻りしてきたお姉さんを自分の家族の中に入れてですね、そして生活するっていうのは例も多いもんですから、まあ、狼はちょっと僕なんかの知識ですとね、少し社会性あるなと思うんですね。まあ、その点では猿の方が、まあ、猿はあまり群れは作りますけど、あまり大きな群れは、狼みたいな大きなきちっとした群れは作らないという点もあり、またチンパンジーなんかの、このね、研究は随分進んでますが、やはり自分本位だなと思うんですね。で、自分だけは大切だということで、まあ、チンパンジーなんか非常に獰猛ですから、他のチンパンジーを殺したりしますね。噛み殺したりしますが。まあそういうこともするということで、ちょっと人間に似てると。で、まあ猿、僕はその32歳の時に気がついた時にですね、ネズミと猿の差も分かんなかったんですよ。要するに自分はネズミとか猿のように、自分が生きるために一生懸命やってきたっていう意識だったんですね。一生懸命、まああの頃は大学受験っていうのは結構盛んでしたから、大学受験を一生懸命やって、何のために大学受験やったのっつったら、まあ、簡単に言えば、社会のためとは思ってなかったんですよ。実は申し訳ないですけど。もうそれはね、自分の15とか時代を考えますとね、本当に恥ずかしいわけですが、まあ、それでも自分は15の時は15の時なりに、まあ一生懸命やってはきたんですけどね。だけど、まあ自分が希望の高校に入りたいとか、大学に入りたいとか、それからまあ勉強してクラスで上位の方になりたいとか、実にくだらない。要するに自分のことしか頭になかったわけですね。で、会社に入りまして、私は割合とですね、性格的にですね、なんか人のためっていうか、一生懸命っていうか、そういう気質があるんですよ。これはまあ気質があるわけですね。ですから、自分の会社に入ったらみんなも一生懸命やってるし、自分も一生懸命やらなきゃいけないなとこう思いましてね。そしてやりましたけれども、一生懸命の結果はですね、自分が良くなればいいと思っておりました。大変にも、皆さんに申し訳ないですけど、恥ずかしいことですが。で、仕事をすれば、まあ自分が、まあ最初研究職だったんですけど、まあ研究がうまくいって、上司に、武田君よくやったねと言われたりですよ。まあそういうような、まあ、つまり自分本位っていうか、社会に対して自分がどういう貢献するかとか、まあ会社はね、会社のためになろうというふうに思いましたけど、これは会社という社会を考えてたというよりか、むしろ、まあみんなに褒められたいとか、それからちゃんとした出世をしたいとかね。あの頃、いろいろ職階っていうのがありましてね。ABC、ABC、C2 ぐらいから始まるんですかね。C2、C3、D1、D2 と、だんだん出世をしていくんですよ。で、それは、中学卒ぐらいで入りますと B1 ぐらいかな？なんかさ、そうなってですね、それぞれこう、仕事を一生懸命して、あんまり会社も休まないで、事件も起こさなければ順調に行くんですね。ですから、そういうふうにやってました。これは社会との関係を考えてじゃなくて、どっちかって言ったら自分がってことだったわけですね。自分が良くなりたい。ということで、そういうふうになりましたね。それで32になりました。で、32の時にパッと気がついて、まあ悟ってですね、あれ？人間というのはそういうもんなんだろうか。つまり、母親とか父親は僕がただ生きるために産んだんだろうか。そうじゃないだろうと。生きるためだったら別に生き方他にもあるんじゃないかと。一生懸命高校受験して大学受験してですね、世の中に出てね。そしてそこの中で一生懸命活動して、職階って言うんですけど、まあ、ランキングですね。出世ですよ。それが順調に C2、C3、D1、D2 と上がっていくと。それで自分がなんか食べていくと。もしくは家庭を持つと。いや、これだとね、自分は全然人間じゃないなと、その時強く思ったんですよ。その32歳の夜に私が、ああ、これはいかんと。その時に一番申し訳ないと思ったのがさっき言ったように、親父、お袋に申し訳ないと思いました。っていうのは、親父、お袋は、まあ、親ですからね。僕は体弱かったんで、二十歳までには命が持たないだろうって言われたぐらい、体が弱かったもんですから、まあ、高校の一年生なんていうのは、一番ひどくて、 1学期、最初の学期はよく覚えてるんですけども、確か4月から7月かなんかまで、高等学校にはたった1週間しか、あまり行けなかったもんですから、親父がタクシーを雇ってね、そしてそのタクシーに乗って、普通は自転車で行くんですけど、高校生ですから。タクシー乗って少しだけ学校に行ったっていう、そんな感じの人間でしたからね。だからまあ、親としては僕が一応生きながら得たという点で喜んでいただいたかもしれません。しかし僕自身は、その32歳になった時に、ああ、申し訳なかった。自分を産んでくれた父とか母はどう思っただろうか。まあその時もちろん、あ、父はもう他界しておりましたが、母はもちろん存命でしたんで、どう思っているだろうか。俺は一体何をしてきたんだろうか。単に一生懸命やって、ご飯食べて、家庭を持って、そして仕事をしてくるって、これ別段人間としてやるとか、僕として意味がある人生であるとか、なんかそういうんじゃないなと、こうその時思ったん。それが僕に対しては非常に強く、反省っていうかですね。まあその頃反省というかむしろ、なんていうかな、初めて大人として人間とは何のために生きてきたのかと。何のためにこれから生きるのかと。おふくろ親父は何を僕に期待したのか、もしくは期待して産んでくれたのか、ということを思い出してきたわけですよ。その時に僕は親父の国、僕は国彦って言うんですから、国、お前、君はって言ったか、国はって言うんだか、親父の言葉遣いも忘れましたけど、生きてるうちに評価されるなよと。特に学問やるんだったら、新しい学問が、その時の社会に歓迎されることはない。だから非難されてもいいと。ただ、学者としてちゃんと正しいことをやれよと。こういうふうに言われたことなんかを少しずつ思い出して、それで、まあ、サラリーマンとして、技術者としてね、会社の技術者として、大きな会社で非常にいい会社でした。研究も重要に思ってくれてましたしね、人の努力も買ってくれました。で、一生懸命やりましたけども、非常に大きな疑問が湧いたわけですね。人間とは一体何のために生きてるんだろうか。何が人間にとって幸福であり、何が人間にとって不幸なのか。まあ、そういう点じゃ、現在医学部なんかに入ろうと思って一生懸命勉強してる人たちは悪いけど、何のためですか？昔の医者は人の命を救うためですから。これはやっぱり立派な職業ですね。立派な人生です。例えば、有名なところでは痛い痛い病のね、萩野先生だったかな。どんなに苦しんでる患者さんも夜中まで見て、その痛い痛い病の苦しさを少しでも和らげてあげよう。原因が何だかを早くはっきりしたい。っていうことでしたから、本当に立派でしたね。それに比べて、今の医師、医学部に入る人は、金が儲けたいから医者になる。社会的立場が良くなるから医者になると思って、医学部を目指してる青年が多いんですけど、本当にそんなことで、人間が社会に生まれてくる必要があるの？と。まあこういう気が非常に強くしたわけなんですね。だから自分はネズミで出てきて、それはしょうがないと。ほんで、やがて自分のことしか考えられない猿でなって、で、猿のような生活をして32まで来た。確かに周りを見るとね、猿以下の人ってのがいっぱいいるんですよ。猿以下の人間。他人を騙して自分が良い思いをする。まあ詐欺師とかね、泥棒とかいうのはその類ですね。今の国会議員とかもそうかもしれないですよ。本当はね、ある程度心の中では人を騙して、国民が払ってくれる税金を取って豊かな生活をして威張ってるという人もいるでしょうね。まあそういう人は猿でしょうね。猿か猿以下 と思うんですね。まあ、いずれにしてもこの世の中に生まれてくる意味はないっていう感じが、その30の時に強くしました。それがここで言うネズミと猿と人なんですね。そしてその時私はね、人っていうのがよくわかってなかったんですよ。もちろんそれまで猿でしたから。猿が突然ある日に人になったわけですね。で、自分の人生を考えて、せめて親父とおふくろが僕を産んでくれただけの価値のある人間にはなりたいと。人になりたいと、まず思ったんですね。自分の今までの生活はどう見ても人じゃない。要するに、 自分が美味しいワインを飲みたいとか、自分が美味しいものを食べたいとか、一人がいい生活をして人を見下すなんて全部これ猿ですよ。ということで、32歳の夜を過ごした。ということが私の人生の第一幕だったっていうことなんですね。で、それ以降、32から、実はそのうちすぐ何に私気がつくかっていうと、人というのは、また二つ考え方があるんだと。人になるというのは簡単なんだと。実は本当に人になる。本当の人になる。先ほど言いましたように、親父おふくろが僕を産んでくれたことに対する恩を返すという意味では、人っていうのは何種類かあるんだな、ということが分かりました。それが32歳の夜でもあったわけです。